はい、では、ヨハネによる福音書の10章を開いてください。いいですか。私たちの聖書通読の学び、先々週になりますけれども、9章まで、来まして、そして、午後に10章を1節ずつ見ていきます。そして、今朝は10章の10節と11節に注目します。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てますと、今良い牧者っていう言葉が出てきましたね。羊飼いのことですけれども、イエス様はこの10章で羊飼いと羊の例えを語っておられます。で、私たち日本に住んでますと羊を飼っている姿はほとんど見ることがないですね。で、クリスチャンたちですと、結構身近な存在になるんですね。なぜかというと聖書にたくさん出てきますし、例えば教会学校とかでじゃあ羊さんを作ろうってすごく簡単にね、羊をのこう何かを作ったりね。で、それで羊はすごくこの慣れ親しんでるんですけども、実際の羊飼いと羊っていうのはこれ分からない。で、世界の多くの地域で、これは本当にありきたりの光景なんですね。例えば聖書の舞台であるイスラエル、またヨルダン、そして去年と一昨年の私たちトルコに行きましたけど、トルコでも、もう本当に羊が、この、また羊を飼っているその羊飼いの姿を、本当にこの普通に見るんですね。で、観光客である私たちは、もうこのバスの中からこう、羊がボーっと100匹ぐらいこうやってきてですね、ボーっとこの道路をもう占拠するんですね。彼らにとっては、だから車優先社会じゃなくて羊優先社会なんですね、そこは。どこの国もそうですね。ヨルダンもそうだし、イスラエルもそうだし、トルコもそうだし、おそらくレバノンとかシリアでもそうだと思うんですけれども。で、なんか逆になんか周りの現地の人たちが、なんでそんな騒いでんのかな、とかね。こういうふうに、なるぐらい、もうありきたりの、光景なんですね。大体羊飼いって後ろからやってきます。だから、羊がブワーって最初やってきて、なんか私たちのイメージって、羊が前にいて、羊飼いが前にいて、そして羊がこうついてくる、じゃなくて逆ですね。羊飼いがブワーって行って、そしてその後にこう羊飼いがやってくるんですが、でも牧羊犬っていうんですか、犬もですね、こうやっぱりこう引っ張ってって、羊が草があるところにこう連れてったりとかですね。そういう光景です。で、聖書では、本当に最初の最初から羊を飼う場面が出てきますね。どこかわかります？一番最初の羊の場面。どっかな？羊を飼う場面。うん、でも、あれですね。もうエデンの園からそうかもしれませんね。ですね。で、この家畜が現れます。ですね。この6日目に、この、家畜を神様がお作りになられたというところからですね、始まって、そして、アベルが羊を飼うものだったと。このアダムとエバが罪を犯した後で、アベルが羊を飼うものであったというふうに出ていますから、もう本当に昔から。そうです。そして、族長の時代、アブラハム、イサク、ヤコブの時にも、もう羊ですね。もう羊を飼っている姿がもうたくさん出てきて、そして、ダビデが王となって、で、このイスラエルが、この国を治める、ということを羊飼いが羊を飼うことに例えられていくようになります。そして、主ご自身が、ご自分の民を治めるときに、今詩編で読んだ23編ですね、主ご自身が羊飼いとして、例えて言っていくわけなんですね。で、羊 もう一回戻りますと、なかなか馴染みがないので、どういうものかっていうのよくわからない。まあ時々動物園でね、動物園っていうか何ていうか、こうちっちゃなこう子供たちが遊ぶようなところで見ますけれど、どうですか、近くによると羊ってなんか可愛いっていうか臭いね。であのふわふわしたさ、なんかの麺で作ってさ、これなんか工作だとさ、だけど実際はあの汚いよね。まあそれはいいんですけども、特徴がですね、家畜なんです。どういうことかというと、野生の動物もいて、その野生の動物が家畜になるっていうことは十分あり得るわけです。例えば犬だって、あ、犬っていうのはなんか愛玩動物になっちゃうね、日本だとね。犬肉って言ったらちょっとみんなびっくりしちゃう。それは世界の中ではね、犬を食べるところもありますけど、そういうのは育ててるわけですよ。家畜でもあるし、または野良犬っていう言葉があるように、勝手に放し飼いにしてても育って、この生きていくことができるわけですよね。どっちもあるわけです。で、野生の方がもっとなんか比重があるっていうのは、例えばライオンとかだったらもっと野生で、なんか動物園にただ入れてるだけっていう感じで、どっちでもこう野生の獣でもあるって、あと家畜でもあるっていうのはあるけど、羊は家畜でしか生きていけないです。世話をされないと生きられない動物です。一人では生きられません。知り合いで、まあ、友達で、アメリカ人なんですけど、バイトでこう何て言うかな、こういろんな家畜を飼っていたっていう人と話したことがあるんですよ。で、例えば牛だと、この牛をほくる前にこうハンマーでこう叩くのか、なんか分かんないけど、顔を叩くのかな、頭の脳を叩くのかな。だけど目の前にこうやってもう持ってきてるのに、全然避けようとも何もしないんですね。だからこの生贄として牛が使われるっていうのはよくわかるですね。そのもう本当にその運命に任せていくような感じで動いていくんです。で、いろいろ説明を受けたんですけども、じゃあ羊はどうって聞いたら、ごめんなさい、日本語だとなんて訳すかな、でも英語だとダムって言いました。ダム、 D-U-M-B、これはおバカさんって訳せばいいですかね。なんでかって言いますと、草が隣にあってもですよ、例えば1メートル横に草があって、でこっちの方は草がなくて、草があるんだけど自分でボワーって食べちゃって、で根こそぎ食べてってもうなくなってるのに、ちょっと横を見れば草があるけれどもそっちに動かないとかですね、崖が近くにあっても突っ込んでって落ちていってしまう。で、一匹が行ったら他の羊も一緒に行ってしまうとか。だから話を聞いてると、じゃあ2歳か3歳の子を世話してるお母さんみたいな感じって言ったら、その通りだってこう言ってました。だからイエス様が迷った羊、先ほども歌いましたが、この99匹の羊を置いて1匹の迷った羊を探すっていうのも、あるあるっていうのは今だったらあるある光景なんですよ。で、こういう羊っていうのはこうおバカさんという言葉を使ってしまいましたけれども、そういう存在であると同時に一つのことが非常に得意なんです。10章の4節と5節を見てください。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからですと。で、このように言って、羊の得意なところは羊飼いをよく知っているってことなんです。羊飼いによく頼っているってことです。頼るのが上手です。で、声を聞き分けることができる。だから個人的に知ってるんです、羊飼いを。例えば私の奥さんが声をかけるっていう時に、どんなに女の人が私の奥さんの似た声をかけたとしても、多分分かるんじゃないかな。分かんないけど。ねえ、なんかそういう、ねえ、試したことないから分かんないんだけど。で、羊は、どんなに他の羊飼いが、本当は他の人が羊飼いの声を真似て 声を上げても全然反応しないんです。でこれ動画で載ってるんですね、 YouTube 動画で。この実際にこう書いてあるから、あのクリスチャンかな分かんないけど、こう試すんですよ。でこの動画があってね、こうあの何人か出てきて、あのこの羊飼いのまずこの呼び方をこうまず聞いてね、その所有してる実際のね、でこうなんかテケテケテケテケとかってやるのかな、なんかあのこういう音を出すから、それ真似してわーってこうやって一人目言うんだけど、何の反応もない。で二人目やっても何の反応もなくて、三人やっても何の反応もないんだけど、実際の羊飼いがやるとね、こうバッとこうずっと草はんでたあの羊がバッとこう上向いて、わーって羊飼いにわーってこう集まってくるんですよ。でこれは一つだけの動画じゃなくて、いくつも動画があって、あの羊飼いがパーッとこう呼ぶと、あのもうずっと遠くにいてね、いる羊もね、みんなわーってこう集まってくるんですね。このように羊飼いを頼るということが、信頼するということが非常に長けている。だから羊飼いはもう本当世話をいつもひっきりなしにしてなければ、本当に彼らは、あの羊飼いは羊が困っちゃうんですけど、と同時にこうついていくのが非常に上手なんですね。でイエス様はこのことを使って、私が牧者羊飼いであると、良き羊飼いであると、で私の言葉を聞いて声を聞いてついていくものが、私の羊飼いは本当についてきいてくるよと。誰かに説得されたところで人はイエス様を信じてついていくことはできません。頑張っても無理なんです。で分かってるんです。イエス様のものにされた者たちは羊飼いの声を聞いていくわけなんです。前回の学び9章の続きなんですね。実際この10章というのはそのままイエス様話しています。で9章で何が起こったかというと、生まれつきの目の見えない人、盲人がイエス様によって目が開かれたという神の技だったんですね。安息日だったということで、イエス様がこの、つばをかけて土にね、土ぼこりに、それを泥にして、それを 目につけて、でこれをシロアムの池まで行って洗い落としなさいと、そしたら目が洗い落としなさいって言われたから行ったら、それが目が開いたわけです。でその泥を作ったという行為自体が安息日では労働にあたる、この働くことになるというのがパリサイ派の人たちの解釈だったんです。それに、イエス様が言われたことは、実際にその違反していたこと、彼らの考える立法に違反していたことなので、イエスは人々を惑わしているものだと、そしてイエスは罪の中にあるってこう言ったんですね。でも盲人はどうですか、ますます大胆になってきました。ますます大胆になって、この方は神から来たんだと、神の方なんだということを言ったら、街道から追い出されたんですね。つまりユダヤ人の共同体、ユダヤ人たちの仲間から村八分にされたわけなんです。そしてそこにイエス様やってきました。イエス様の顔は知らないんですよね、もちろん。だってあのその時まだ目が見えなかったから。で私がそうだと、私がキリストであって神の子だということをイエス様が明かした。そしたら彼はその目の前でイエス様を礼拝したんです。ひれ伏したんです。拝んだんです。この盲人が、元盲人が羊なんですね。イエス様の声を聞いたんですね。そしてついてきたよう、その聞いてついてきたものであって、イエス様が羊飼いであるわけなんですけど、その彼のところに立ちはだかるようにしていろんな質問をしてって、そして最後にこの元盲人までも、お前は罪の中にいるんだと、こういうふうに罪定めをして追い出すということをやった者らをイエス様はここで盗人と呼んでるわけなんです。 神のものとされているこの羊たちを、羊を盗んでいく、殺していく、滅ぼしていくということ。だからこれが、この悪い者たちとして、このイエス様はおっしゃっていて、イエス様宮清めをした時もですね、あなた方はこの祈りの家を強盗の巣にしてるとですね、強盗の巣にしてると、人の魂をこのお金で奪い取ってるっていうか、滅びへと向かせてるっていうことを言ってるわけです。で、実はエゼキエルを通して神はすでにその指導者たちを咎める、この指導者たちを非難するこの予言をこの神様与えておられました。エゼキエルの34章の1節から3節をお読みしますと、こう書いてあります。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して牧者である彼らに言え。神である主はこう言われる。災いだ、自分を養っているイスラエルの牧者たち。牧者が養わなければならないのは羊ではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほぐるが、羊は養わないって言ってるんですよ。意味わかります？飯食わせて養っていくべき羊飼いが、その羊をほぐった、その肉を食べた、ラムね、ラムを食べて、そして羊の毛皮を作ってという逆のことをやっているっていうことを、このそういう例えを使って、自分の利益のためにその養うべき、世話をすべき、そのイスラエルの民をこの利用してるっていうか、そういうことを神様が言われているわけなんですね。で、私たちがイエス様を羊飼いにして牧者として集まっている群れなわけなんです。その時にイエス様がここで言われているように、盗みを働く者たちもいるということです。で、その盗みを働く者というのは、じゃ具体的にどういうことをするのかっていうと、これが身近な存在です。これね、宗教と言ってもいいかもしれません。なぜかというと、今ここに書いてある文脈は、そのユダヤ教のこの宗教の中にあって、それがイエス様のところに近づくのを妨げて言ったからなんですね。で、彼らが盗もうとしていたのは、この生まれつきの盲人のことを思い出してください。彼がこの世に生まれつきに盲目になったのは、神の技が現れるためだ、神の働き、神がなされることがこの人に現れるためだと言ったように、その神の、皆さん一人一人のうちにある神の技ですね、働かれようとしているのを取っていっちゃおうとするんですよ。で、あの盲人の場合だったらば、この安息日にそのような労働をしてはいけないという掟で縛ろうとしたわけなんです。で、必死に阻もうとして、だから神が皆さんお一人お一人のためにしておられることがあるんですね。で、ここ大事なんですけど、羊が自分で頑張って声聞いてるわけじゃないんですよ。わかります？聞くようにうっって言ってね。で、もともと羊ってそうなってんの。だから、信頼の方なんですよ。もっと大事なのは。本当知ってるかどうか、羊を知ってるか、これもう言葉の世界じゃないよね。理屈の世界じゃない。知ってるか知ってないかです。で、従ってる、すでに従ってるんです。で、その中で神が良き技を始めて、そして今も始めておられ、それを完成してくださるという中に、皆さんがこのご計画の中に皆さん生きているわけなんです。けれども、こういうふうにしなければいけないという教えが入ってくるわけなんです。そうしなければあなたは救われないとか、あなたはクリスチャンとしてダメなんだとか、これこれをしていないからなんだかなんだかっていう、もうこれが宗教の中に入ってくるとややこしくなるんです。 で、しばしばそうなんです。もうアダムが罪を犯した直後ですね、自分たちで恥を隠すためにイチジクの木の葉を綴ったって書いてますよね。だけど恥は取れましたか？取れなかったんです。神が来られた時に彼らは怖くなって逃げたっていうか、この距離を取ったわけ、隠れたわけでしょ。これが私たちの心の奥にあるんですね。何かをしないとやばいっていうのが。で、これを宗教という名によってそれをもっとそうなんてやっていこうとするんです。やらせようとするんですよ。だから例えば宗教改革だったら、ルターはどういう なんでルターはあの宗教改革を起こったか知ってますか？この95箇条のなんだか、これあるでしょ。あれもともと免罪符ってのがあったの。免罪符で、免罪符って何かって言ったら、あなたがこれを買って、そしてちゃんと天国に行くこと、簡単に言うとね、これを買うことによって天国に行くようにできるよって言って売ってったわけでしょ。で、これもみんなやっぱり地獄に行きたくないとか、なんか煉獄で苦しみたくないとか、まあカトリックの場合だとね、だけど天国に行けるようにっていうその思いがあるじゃないですか。だけどそのおみくじみたいにそれを買うことによって行くことができるっていうふうに駆り立てるわけなんですよね。それは宗教の名によって、これが盗む行為なんです。皆さんがしなければならないのは耳を澄ますことなんです。もうすでにイエス様がしておられる恵みの技をに耳を傾けることなんです。そしてそういう偽りの教えですね、偽りの教師の言葉を避けるっていうことなんですね。で、次に殺すっていう言葉があります。盗んだり殺したり、さっき言ったようにあのほふるっていうね、その自分本当は養うべき羊がほふるわけ、殺すわけですけれども、で、罪の中にお前たちはいるっていうふうに、お前はいるって元盲人に対して、言ったんですね。ユダヤ人指導者たちが、罪を犯した者は死ななければならないというのが律法の教えなんです。だから行いにその何かしなければいけないというのに駆り立てた後では殺していくんですね。第2コリントの3章の6節で、文字は殺し、御霊は生かすからですと。結局あなたは死ななければならないというところに持っていかれるんですね。何か しなければいけないと思ってすればするほどますますできないことが分かります。私のクリスチャンの先輩で、クリスチャンになったばっかりの時ですね、彼が伝道集会でメッセージをしたんですよね。今でも覚えてます。彼の救いの証はこういうものでしたね。結構できる人なので、じゃあ論語をやってみよう。論語って講師ね、儒教の。でこれを読んでね、よしこれをやってみようって言ってね、1週間2週間忘れたけども、こうやって実行してみたんです。で実行できたっていう自負があったんですけど、心が高慢でいっぱいになってたっていうんだよ。わかります？もうプライドの塊になってるんですよ。できたって言って、やればやるほどますます罪に定められていくようになるんです。そして死ななければいけないっていうことになっちゃうんです。ガラティアの手紙がまさにその異端との戦いの手紙です。ですね、このイエス様の恵みによって救われたにもかかわらず、その救いを行いによるかのようにそれを成し遂げなければいけないと、その律法の行いによって完成させようという、そういう教えだったんですね。これ本当に異端ですよ。でもクリスチャンにも押し寄せてきますね。そのクリスチャンで救われたから、だからこれからは行いによって神様に喜ばれて、行いによって喜ばれてというか、その天国に行くんだってね、これ異端ですよ。異端、呪われるべきであるって、 パウロは言いました。呪われるべきだ。私たちが語ろうが天使が語ろうが、これは福音であってももう全然種類の違うもので呪われるべきであると。で次にユダヤ人たちが知ってたのは、今度滅ぼしたりするっていうね、この盗人ですね、盗んだり殺したり滅ぼしたりすると。これもう地獄に行くっていうことですね。で自分自身も天の御国に入れないどころか、その教えを受けた者たちをも天国に入るのを妨げるっていうことをマタイの23章でイエス様言われました。こう言ってますね。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く。そして回収者ができるとその人を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするのだと。駅前で冊子を持ちながらね、こうニコッと笑ってなんかちょこっとだけ恥ずかしくなるんですよ私ね。なんかすごいきちんとしてるじゃん、姿勢もいいしさ、こうやってそしてこの待機してる人もいるんだよね、そこにね、あの椅子に座ってね。でその人たちの姿勢もいいしさ、なんかはでも彼らはあれをやることによって天国に行けると信じてるんです。てか行けるかどうかなと、死ぬまでわからないと。すごい熱心です。でその教えを受けた人たちの方が、末端の方が純粋なんです。これどのカルトでも異端でも、同じですね。末端の人はすごくいい人たちだから、だからその教え、偽りの教えを本当に信じて、それで自分たちよりも倍も悪いゲーナン、これ地獄の子ですね、ゲーナンの子にするのですと、こう言っていて、本人たちは、この上の人たちはいい加減ですよ。お金にとらわれてたり、権力にとらわれてたりですね、もっと人間臭いんですけども、末端の人たちはもっともっとそれを極端に行っていくっていうね。で、このように言ってます。でね、こういうのを見ると、どうしても私たちは、善意を持ってみんな動いてるわけなんですよ。善意を持って。だからなんか天国に行けるんじゃないのって思うじゃないですか。この善意っていうのは癖物で、ある神学者がこう言いました。これすごく有名な言葉です。地獄への道は善意という石で敷き詰められているって言うんですよ。善意をたどっていくと地獄行きなんです。これ矛盾してるかもしれませんけども、そうなんですね。善意によって天国に行くっていうのはどうしても頭の中にこれ残る。やっぱ僕も思いますよ。すごくいい人がいて、ね、いい考えがあって、良かれと思ってやったんだからって。でも良かれと思ってずっとやっていくとね、その先が恐ろしいことやってるってたくさんあるんですよ。むしろそれを善意でそれを信じきってる人たちによって、この世界の中ではものすごい凶悪のことが行われていってるんです。初めから悪いって思ってる人よりももっともっと悪いことを100倍か分かんないけど10倍ぐらいね、こう悪いことが行われていくわけなんですね。でこれが盗人です。けれどもイエス様のを知っている人は命を持つということですね。イエス様が、私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためですと。ここに誠の道がありますね。命を持つ、豊かに持つと。でこの命というのをどう定義すればいいのかですね。すごく大事ですね。命っていうと大体思い浮かぶのが、あ、この今の生きてる命が長くなるのかな、長寿ね。いや、そうじゃないんですよね。ここで言っている命というのは、あくまでもこの 結びつきにある命なんです。で、誰と結びつくかって言ったら具体的に御子イエス様との結びつきなんです。第1ヨハネの5章の12節に、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていませんって書いてます。イエス様を知っている、知っているということ、結びついているということ、ここに命がある。自分のうちに御子がおられたら命を持ってるんです。おられなかったら命を持ってないんです。つまり御子との関係なんです。イエス様との関係なんです。ここに命があるよと。で、豊かにっていうことは、つまりただ持つだけではなくて、さらに豊かにされていくってことなんですね。で、先ほどのね、羊飼いと羊の関係にの例えでね、イエス様が言われていることを見ていきたいと思うんですけども、10章の3節で、牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出しますって言ってるんですね。だからこの羊飼いと羊が、この羊が羊飼いをよく知っている、命を持っているって何かって言ったらね、名を呼んで連れ出されるような、その親しい関係にある。また神がそれほど個人的に知っておられるということなんですね。で、これも羊飼いっていうとね、どうしてもオーストラリアとかね、なんか有名じゃないですか。でもそういうイメージじゃないです。オーストラリアの方の羊飼いっていうのは、なんていうの、英語だとランチャーって言うんだけど、非常に多くの羊を飼ってるんですね。けれども中東の地域の羊飼いっていうのは、せいぜい100匹、100匹のなんか羊ね、90匹、そのぐらい、そんなに多くないです。なので名前を覚えられます。一匹一匹、私たちが見たらなんか全部同じように見えても、それぞれ名前があって、で、名前で呼んでくれるぐらいのものなんですね。で、聖書を見ると、神を知っている人はその前に神によって名指しで呼ばれている人たちです。例えばモーセは主と顔と顔を合わせて話をすることができ、話をしていたわけですけれども、主は彼にこう言いました。出エジプト記の33章の17節で、あなたは私の心に叶い、あなたを名指しで選び出したと。素晴らしいですね。皆さんを神は知っておられ、名前で呼んでくださったんです。時々やるんですね。ヨハネの3章の16節で伝道するときに、神は実にその一人子をお与えになったことに世を愛されたとあるところ、この世のところに自分の名前を入れてみてくださいと。神が実にその一人子をお与えになったことに清正を愛されたと。このように名を呼ぶほど、その名が神の心の中にあるんです。だからイエス様が弟子たちに、悪霊が追い出されることも素晴らしいけれども、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。そしてこの獣の国がね、この終わりの日にできたときにね、こう書いてますね。地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されてない者は皆この獣を拝むようになると。名が書き記されている、この子羊の命の書というから、命を捨ててくださった、犠牲になってくださった、この方の命にこの名が記されていると。自分の名は、なんかこういうトークがある、話があるじゃないですか。いかに獣の刻印を受けなければ済むかってね。で、教会は僕は獣の国を通るとは思ってないんですけれども、ナンセンスなんですね、それね。これバーコードとかね、このなんだ、これなんだ、あと前はバーコードだった、獣の数字ね、この、で今はなんかチップね、 で、それが大事じゃないんですよ。まあ、それを僕はあの本当に監視社会になっていくっていうので怖いなと思うから、本当にそれに対しては大反対なんだけど、それとは別、それじゃないんですよ、本質は。名前によって自分の名が呼ばれて、イエス様がそれだけ知っているかどうかなんですよ、私たちは。そしてイエス様のに自分の名が呼ばれたんだって、選ばれたんだって、名前によって、お前を愛してるよ、清正愛してるよって、お前のために死んだんだって、私はあなたを呼んでいると、選んだんだと。で、そういう者たちは獣の刻印を、獣を拝むことは全くないわけなんです。あ、今でも覚えてますね。別に獣の像に僕は拝んだ覚えはない、あの拝むつもりはない、あのまだそんなないからね、そんなの今世の中に。けれども、あの洗礼、バプテスマを受けたのは1989年です。ずっと前ですね。あ、間もなく私31年目ですね、クリスチャンって。年がかかっちゃうんですけどで、バプテスマを8月の時に、実家に戻った時に、普通ね、自分の教会で受けなきゃいけないのに、なんか何も分かってなかったの、僕親に見せたいと思ったんですよ。で、特別に許可を得て、そこの教会、近くの教会でバプテスマを受けることになる。でもお盆の時期なんです。お盆、ちょうどうちの父親が先祖の墓を作ったばっかりだったんです。それまではなんかね、あのなんか墓祭、墓石祭なかったの、これやらなきゃいけないと。だからそれ作って間もない時だった。クリスチャンになっちゃった。で、牧師にも誰にも偶像を拝んじゃダメとかね、線香をやっちゃダメだとか、何一つ教えられてなかったんです。でもできなかった、拝めなかった、祈れなかった。天と地を作られた神を知って、なんでここで死んだ人に拝めるんですかって、怖かったですよ。で、それを見た親がなんかバプテスマ授けて牧師に文句言いに行ったんですけども何かっていうと、イエス様に知られるようになったんですね、個人的に。そしたら拝まないですよ、その他のものを拝みたいと思わなくなる。で、心が痛くなる、もうそういうことしちゃったら。で、これが名を知られているっていうのは、この命ですね、命の関係の中に。で、次に牧場に導かれるということが特徴ですね、この命の中で。さっき講読で読んだ詩篇の23編ですが、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右側に伴われますと。草があって、また飲む水があると。それによって生きていくわけなんですね。で、私たちは何度となく神の言葉が食べ物なんだってことを教えられてます。イエス様が私の肉を食べ、私の血を飲む者が命を持つと。で、こんな言葉聞いてられないって言って多くの者がつまずいてしまったんですが、イエス様こう言われました。私があなた方に話してきた言葉は霊であり命なんだと。霊であって命なんだよと。私の言葉は霊であって命なんだ。で、イエス様は申命記を引用して悪魔の誘惑に抵抗された時にも、人はパンだけで生きるんではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだってこう言ってるんですね。で、御言葉を聞くっていうのは知的であるように見えて霊的な作業なんです。で、日本語でクリスチャンの教会、このキリスト教会は御言葉を読むって言いますよね。で、ある韓国人の宣教師の人に言われました。韓国の教会では御言葉食べるっていうの、マラスムに持ったって、御言葉を食べるっていうんだって。これ、あ、これいいなと思いました。 食べる。ちょっと変わりましたね。でこうやって私たちは生きてるんだって、でこれに命があるんだって。ってもう一つは水も出てきますね。この巻き場以降に右側にやって、でこれはね、聖霊の御霊の働きですね。イエス様がヨハネの3章の7章の38節39節で、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになると。でこれが何を指しているかって言ったら、御霊について言われたんだって言ったんですね。御霊による礼拝なんです。御霊による生活なんです。聖霊の力なんです。本当にこれ忘れないでください。狼はこう、狼というか盗人はこう言います。あなたはこれこれのことをやって、このプログラムをこなすことによって、それでいいクリスチャンになるってこう教えるんです。もちろんね、自分に訓練っていうのは大事ですよ。例えば朝起きたらちゃんと聖書開いて祈る時間を設ける、これすごい大事ですよ。じゃこれやったからいいクリスチャンかって、そうじゃないんですよ。どんなことをやったって無理なんですよ。どれだけ私たち無力かっていうのを知る必要がある。聖霊の働きしかないんですよ。で聖霊の働きはイエス様の声を普通に聞いてればあるの、そこに、そこにあるんです。で私たちはね、聖霊の導きってね、ピピピってなってね、なんかね、これが聖霊の導きだっていうのを作っちゃってんだよね。これが導きだ。いや、じゃないんだよ。そうじゃなくて、聖霊の導きっていうのを、なんていうのかな、それを目的にして、求めちゃうとおかしくなります。そうじゃなくて、イエス様の声に聞き従う。その中で聖霊が働いておられます。それ聖霊の力によって、すべてが成り立っていきます。あなたが頑張って何かやっても何一つできないんだって言ってるんですよ。しかし御霊によって全てができます。御霊によってあらゆることができます。でこうやって命が与えられて、そしてあとはですね、敵から守られる。敵と戦ってくれるっていうのが羊飼いの目的です。羊飼いは狼がやってきたら追い払います。ダビデは少年ダビデね、なんとダビデはクマともライオンとも戦ったんです。こうすごいよね。こう言ってますよ。ですね、獅子やクマが来て群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時は、そのひげをつかみ、それを撃って殺してしまいます。しもべは獅子でもクマでも撃ち殺しました。だからあのゴリアテペリシェ人も殺すことができるよと言ったんですか。命がけで、だから次にイエス様が、私は良い牧者で、良い牧者は羊のために命を捨てますと。でこの犠牲の愛によって敵から守られてるんですね。偽りの教えっていうのはたくさん出てきます。教会の中にも教えの風って言われてますけれども、たくさんあるんですね。で僕は逆に危険だなって思うのは、これが偽りの教えである、これが偽りの教えである、ある程度は聞く必要があるでしょう。巷にたくさんあるから、これがいけない、これがいけない、これがいけない、あれがいけない、リストがバッバッバッバッバッバッバッって、でちょっとそれでなんかそれに重なるようなことをやってる人みたいな、これいたんだ、これはこれはおかしい、これはおかしい。羊飼いが敵に戦ってるようなもんですよ。羊飼いに混ぜた、羊自身だ、混ぜた、羊自身がこのライオンと戦ってるようなもんですよ。大事なのは羊飼いにただ聞いて守ってもらってるってことなんです。 そしたらね、そういうところに行きたいとも思わない、そういうところに魅力さえ感じない。で、一番大事なのはこの羊飼いが、間違えた、羊が羊飼いを知っているので、一番大事なのは、今もう一度言いますけれども、命を捨てるほど愛している、この気にかけて心にかけていることを知っているかどうかなんです。自分の罪のために十字架にかかって死んでくださった、これ何度も何度も話してます。教会に来たらもう毎回これを話します。なぜかといったら、これによって生きてるから、この福音によって生きてるから。そしてどれほどの愛か、永遠に褒めたたえることができるほどの愛なんです。無尽蔵の愛です。語り尽くすことのできない愛です。で、この愛を知っていれば、おのずとイエス様の命令に自分から聞き従いたいと願います。皆さん知ってるでしょうか。いや、私は頑張んないと。で、これが盗人の言っているメッセージですね。偽りの教えのメッセージをじゃあちょっと演じてみましょうか。皆さん、これから頑張りましょう。頑張らないと地獄行きますからね、気をつけてくださいよ皆さん。って言ってさ、今笑ってるけど、これちょっとさ、状況変えたらなんかごまかされちゃうかもしれないでしょ。で、この私はね、ちゃんと進学校しっかり出てね、この進学学んだんですよ。皆さん頑張って。で、その時に、あ、この人まずい、ちょっともういいや、違う教会行こうとかで、いや、それでもクリスチャンとして頑張って言っちゃっていいです。私はそんなこと言ったら、とっとと教会変えてください。で、私を一人にさせて、あの、もう、あの、ほっといてください。偽教師ですから、盗人ですからですね。わかりました。これほど愛しておられるんだ、自分の代わりに死んだほど愛しておられるんだ。そうするときに命を豊かに持つことができるよ。なぜかしたら、イエス様についていってるから、イエス様の中にいるから。お祈りします。愛されてるお父様、ありがとうございました。感謝します。このようにしてあなたが与えてくださった命を、私たちが豊かに持つ、本当に全てがあなたがしておられること、この中に行こうことを覚えさせてくださいますようにお願いします。感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。